SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
私たちはこのポッドキャストエピソードを制作した土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、ウーリンガイネーションのハマレーグルの人々、また、フーリンネーションのウルンジュリ・ウォーイ・ウルングの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日この配信をお聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。こんにちは。皆さんは今までにオーストラリア人の友人の冗談に戸惑ったことはありませんか？またオーストラリアの人があなたの予想していない状況で笑いを誘うことを言うのを見たことはありませんか？
オーストラリアのユーモアの世界へようこそ。オーストラリアエクスプレインド第5回です。今回はこの国を訪問する人々を長い間困惑させてきたユニークなオーストラリアのユーモアにまつわるエピソードをお送りします。
オーストラリアではどのようなユーモアが好まれるのでしょうか？またオーストラリアの人はユーモアをどのように楽しむのでしょうか？まずオーストラリアのコメディの場から見て取ることのできるユーモアに関連したオーストラリアの特徴について探っていきたいと思います。メルボルンを拠点とし、世界で活躍するコメディアン、落語家、腹話術師の小福亭祥子さんにお話を聞きます。小福亭祥子さんは、オーストラリアのコメディの日本とは異なる特徴として、年齢制限の厳しさ、また大人向けコメディの内容の自由な印象について語ります。
オーストラリアはまず、年齢制限がとても厳しくて、はっきり分かれてるんですよね。例えば、テレビとか劇場とか、いろいろ、場所によって違いますけれども、例えば子供向けのコメディであれば、3歳から5歳までとか、8歳から10歳までとか、細かいなというね、一緒ちゃうのと思うんですけども、そういうふうに分かれてたり、大人向けでも、13歳以上、16歳以上、18歳以上と、きっちり分かれてまして、でも、日本では、大人向けのコメディであっても、子供も一緒に見てますよね。昔だったらこうテレビ囲んで、一家団らんでコメディを見るっていう感じだったと思うんですけど、今はね、それぞれの携帯とかコンピューターで見ててバラバラに見てるんでしょうけど、それでもやっぱり大人向けと子供向けのなんかこう境目がないというか、それが一番印象的でしたね。あと、日本では下ネタ、政治ネタ、宗教ネタはご法度なんですけども、オーストラリアの大人向けコメディでは、18歳以上対象のものであれば、テレビでも、コメディクラブでも、劇場でも、もう下ネタ、政治ネタ、宗教ネタ、ガンガン使ってはりますね。もちろんコメディアンによるんですけれども。
また、小福亭祥子さんは、日本とオーストラリアの笑いを楽しむ文化の違いについても触れます。こちらでは、コメディは大人がお酒を飲みながら、笑ってストレス発散ができる場だと思うとのことです。
日本では劇場で例えば寄席とか漫才でも落語でもそうですけども、お弁当食べれるところもたまに寄席でありますけど、もうほとんどがもう飲食禁止ですからね。だからやっぱ文化の違いっていうんでしょうかね。結構酔っ払って見てる方がコメディクラブでは多いので、でも私の場合は劇場ですることも多いから、そういう、でも劇場でも皆さん、夜大人向けだったら皆さん必ずお酒を片手に入る前にワインを買って飲みながら見られるとか、それとかもう全く飲食禁止のとこもこちらでもあるんですけれどもね。コメディでも劇場シアター系のコメディであればそういう持って入らないってとこもあるんですけど、でもそれでもやっぱりみんななんか飲みながら見てる方が多いですね、こっちイメージとしては。だからネタもそれなりにそういうそれに合ったネタになっていくのかもしれないなと思うんですけどね。
小福亭祥子さんはオーストラリアのコメディアンのネタは日本に比べるとドライでサーカスティックなものが多く、イギリスに似ている印象だと語ります。しかし現在はひとまとめにはしがたいようです。
日本に比べると確かにドライでサーカスティックなネタが多いと思います。でもまあこれもね、コメディアンによるんですけれども、その人のこうキャラクター持ってくるネタによって違うんですが、まあ絶対断然に多いですね。イギリスとよく似ているなと思います。私がコメディを始めたのはロンドンなので、ロンドンに住んでいた時なので、とってもあなんかイギリスっぽいなと思うことが多いですね。ただ現代のオーストラリアは特にメルボルンやシドニーなんかはオーストラリア人といってもアメリカやイギリスだけじゃなくていろんな国から移住してきたコメディアンでもいっぱいなのでジッパ人からげには言えないんですよね。
また自身でもサーカスティックなことを舞台で言うことがあるという笑福亭笑子さん、具体的にはどのようなことを言うのでしょうか。
その反対のことを言って笑わせるみたいな感じで、例えば着ているお客さんの服がとってもカジュアルすぎて全然その劇場に合ってない時は、まあなんてあなた素敵なコーディネート、私のショーのために来てくれてありがとうとか、こうそういったサーカスティックなので笑いを取ったりしてますけどね。日本だったらまあそんなのありえないんですけども。
また日本とは異なる観客の笑いのポイントについて、特にオーストラリアではもう少しダイレクトなものが好まれるとのことです。
きつい笑いが好きですね、特にオーストラリアは。ちょっとこれは言ったらいかんやろ。お客さんに対していつもステージに立つときに日本の場合は私はいい人ですよみたいな感じのオーラを出して持っていくんですけど、もっと強気で喋り方が別にきついとかそういうのではないんですけれども、持っていき方がもうちょっとこうダイレクトできつい感じ、きついって言ったらなんかちょっと語弊があるかもしれませんけども、ありますね。
時代によって好まれるコメディのスタイルは違うということですが、笑福亭笑子さんは現在のオーストラリアでよく見られるコメディのスタイルや脚光を浴びているコメディアンの方々について触れます。
オーストラリアでは特に今はですね、ありネタよりも、まあ、作られたギャグギャグギャグというよりも自分の身近な経験、本当に体験したことですね。例えば家族のこととか彼氏彼女のこと、仕事のこと、自分の幼児体験とかね、面白おかしく話す、いわゆるストーリーテリングみたいな感じなのが今結構主流だと思いますし、あと人や物事を観察してこう自分でツッコミを入れるというオブザベーションコメディ、これですね、これが多いなと思います。で、あと最近ではですね、オーストラリアでは LGBTQ の方々がすごく脚光を浴びていて、あとインディジネスの方ですね、アボリジナルの方ですねがとっても脚光を浴びていて、バンバンいろんなところで活躍されてますけれども、日本ではね、例えばその LGBTQ の方がテレビなどに出られてても、どちらかといえば自虐ネタとかキャラクターとしてお笑いをされていることが多いんですけれども、オーストラリアでは彼ら彼女らの考え方、生き方を話したり、彼ら彼女らに対する偏見を持つ人たちを逆に笑いにしたりとか、その人たちの本当の普通に彼ら彼女からの目線から見た生活っていうのを話しているので、すごくもう聞いてて面白いですよ。ためにもなったりしますね。
笑福亭笑子さんでした。
アボリジナルとトレス海峡諸島民の人々は素晴らしいユーモア感覚と鋭い機知を兼ね備えています。歴史を通し不当な扱いに直面してきた先住民の人々は、現在も続いているトラウマや苦労、また困難の中で時に冗談を言ったり笑ったり楽しむことを忘れていません。
またメルボルンインターナショナルコメディフェスティバルがプロデュースする先住民とトレス海峡諸島民の全国コメディ大会のデッドリーファニーは今年開催17年目。この大会はオーストラリアの先住民のコメディの才能や多様性を披露する毎年のイベントとなっています。ではオーストラリアで一般的に友人同士ではどのようなユーモアを交えた会話をするのでしょうか。
友人をからかうことで友人との関係が気まずくなってしまうと思う人も多いかもしれませんが、オーストラリアにおいてはこれはお互いの関係の強さを表すものです。
またこのようにしてフレンドシップを築くこともあるかもしれません。ここでオーストラリアで生まれ育ち現在 IT 関係の会社に勤めるジェームスさんに、オーストラリアで見かけた親しい人同士でするユーモアを交えた会話にはどのようなものがあるか聞きました。ジェームスさんは B さんの新しい髪型が気に入らなかった A さんの言ったサーカスティックなユーモアを例に挙げます。
Person A didn't like person B's haircut, or new haircut. So he said to person B, ah, you've got a really good haircut there. And person B was very surprised. He wasn't expecting that. So he just said, oh, thank you. And then the person A said, oh, did your mum do it?B さんは、新しい髪の型をもらいました。A さんは、好きじゃなかったけど、いい髪型だと言いました。B さんは、少し驚かさせましたから、ありがとうございますと言いました。A さんは、冗談に、お母さんの仕事ですかと言いました。
ジェームスさんによりますと、このような意地悪なジョークを言うには、相手とは非常に親しい関係でなくてはならないということです。これまでのお話で上がりました、ドライまたサーカスティックというオーストラリアで多いとされるユーモアセンス。メルボルンの英語学校で英語講師をしているアメリさんは、英語を勉強する学生への授業で、このオーストラリアのサーカズムについて触れると言います。声のトーンなどを変えることで、言葉の意味を反対にすることができると説明するそうです。
単語を教えるときに生徒にこういろいろ質問するんですよ。その意味を確認するために。例えば形容詞 lovely とかの意味はポジティブなの、ネガティブなのって聞いたりして、で、まあ一般的にはポジティブな意味ですよね。なので生徒たちはポジティブって当然答えますけど、例えばオーストラリアでよく聞くサーカズムの場合は、これはネガティブとして使うこともできますよねっていうことは教えますよ。例えば、まあ、デートに行ったとします。で、そのデートのお別れの時に、相手に、Thank you for a lovely evening とか言って、まあ、普通だとポジティブですよね。でも、その声のトーンとか、そのストレスを、こう変えたりすることでサーカズムを使うことはできるんですよ。なんか本当は良くなかった。その最後のお別れの時に、Oh, thank you for a lovely evening とか、こう声のトーンとかは明らかに嬉しそうじゃないですか。そのトーンを変えたり、ラブリーにストレスを入れたりすることで、サーカズムを使うことができます。
サーカズムはユーモアの一環だと思うというアメリさん。この実際に思っていることとは反対の意味の言葉を使うというサーカズムですが、オーストラリアで生まれ育ったアメリさんは、このサーカズムはオーストラリアにおいてよく使われると思うと語ります。
イギリス、アメリカ、まあ英語圏、どの国でも使うことはあるんですけど、オーストラリア人はよく言いますね。サーカズムよく使うので。
またアメリさんは場の空気を和らげるためにサーカズムが使われることもあると語ります。
まあおそらく本当はこうネガティブなことが言いたいときにこうちょっと冗談っぽく言うときにサーカズムを活用するっていう感じですかね。例えば職場で3時間の会議をやった後にこう全く解決に至らなかったとか結局は何も決まらなくてとかいう場合に。Oh, well, that was a productive meeting. とか言って、ポジティブな意味ですね。だけど、本当は会議をやった意味は何なのっていう時に、Oh, well, that was productive. とか言って、その場をこう柔らかくしようとするとか、ちょっと笑いを取るとかね。だから別に、自分一人のために楽しむ場合もあるし、人を笑わす場合もあります。
メルボルンで英語講師をするアメリさんでした。
またオーストラリア人は自分を笑いのネタにすることがあると気づかれた方も多いのではないでしょうか。
オーストラリア人はサーカスティックなユーモアセンスの一環として人の前で自分自身をけなしたりするようです。こうして自分が高慢に見えるのを避け、みな誰もが平等であるということが伝わるようにしているということです。このようなサーカズムとしてどういったことを言うのでしょうか。先ほどのジェームスさんに 人の前で自分をけなすことがあるか聞きました。
私の仕事はコンピュータープログラマーのような仕事ですが、仕事で I'll probably break it と言います。その意味は、私は下手ですから、多分私はコンピュータを壊れるようにしますの意味です。
このようなことを言うのは、周りの人を笑わせるためなのでしょうか？
はい、笑わせるためとか、リラックスさせるためにそのようなことと言います。時々や事務所でストレスが多いですから、冗談が大切です。
ジェームスさんでした。このようなタイプのサーカズムは、オーストラリアのリラックスした特徴についても反映しているようです。ここでシドニーで結婚式とお葬式の司会、また通訳・翻訳をするカーバーめぐみさんにお話を聞きます。日本語と英語でバイリンガルの司会をするカーバーめぐみさんは、人前式の結婚式の司会で大抵はユーモアを交えて盛り上げるそうですが、この雰囲気の違いに日本からのゲストは驚きそうだと思うということです。そのため日本語では少しフォーマルな感じにするそうです。
私はシビルセレブラントといって人前式をする、その宗教は関係ない式をするセレブラントなので、雰囲気が全然違って、お客さんもまあカジュアルでリラックスした雰囲気の式にしたいという方が圧倒的に多いので、ユーモアを交えて盛り上げていくという感じになるんですが、ただその、まあ、バイリンガルの式をするときに日本からご家族とか特に年配の方がいらした場合には、あんまりそのカジュアルすぎてこう終始皆さんが笑っているような感じでも日本とあまり違いすぎてびっくりなさってしまうと思うので、日本語で進行はしていても全く違うとやっぱりピンと来ないという感じがあると思うんですよね。これが結婚式なのかみたいな感じで。なので例えばまあ同じ内容を言っていても、例えばそうですね、英語ではGood afternoon, everyone. I would like to welcome you all to such and such's wedding. っていうその、まあ、カジュアルな感じのかしこまった言い方ではしなくても、日本語ですと、皆様本日は何々さんと何々さんの人生の門出を祝福するためお集まりいただきまして誠にありがとうございますみたいな感じで、そのかなり固めな感じで言うというのはありますね。そうするとやっぱり日本からのゲストの方も安心していただけるというか、あ、これ結婚式だなっていう感じがあると思います。
カーバーめぐみさんでした。
オーストラリア人は謙虚であろうとする一方、自国を常に誇りに思っているようです。またオーストラリアでは他の国では不適切と思われるような状況で冗談を言うことがあります。例えばオーストラリアのお葬式で笑ったり冗談を言ったりするのを見かけることがあるかもしれません。
カーバーめぐみさんはお葬式のセレブラント、司会をしていて、お葬式で近親者の方がユーモアを交えた話をするのをよく見ると言います。
私がするお葬式はまあ人前式で出教式ではない、つまりその教会とかまあお寺とかそういうところでする式ではないので、どっちかというとお葬式というよりはまあ、その個人の方の人生を祝うための集いみたいな感じが大きくて、そうするとご遺族の方にまあジメジメする感じではなくて、このみんなが亡くなった方との楽しかった思い出を思い出してそれをシェアするというような、あんまり暗くない式にしてほしいというようなリクエストが多いので、そうするとまあユーモアというかもう多少入ってくることはありますね。でオーストラリアのその葬儀の中ではユーロジーって言って、個人の人生はどんなものだったとかいう、その人生その小さい頃はこういうふうで、こういうふうに育ってきてとかいうような一生のことを話したりとか、あとはそのスピーチをなさる方と個人様との思い出のエピソードなんかを話したりする部分があるのが一般的なんですね。でその中では皆さんが結構ユーモアを交えて話すということはよくあります。例えば彼が若かった時はこんなちょっと恥ずかしいエピソードがあって、僕と彼はこんなことをしたこともありました、はっはっはみたいなこととか、みんなで集まった時に彼がこんなことを言って面白かったことを覚えていますみたいな、そういった笑いを誘うようなお話も エピソードも入れるっていうのは、全然そういうのがないというスピーチはほぼないと言ってもいいくらい、まあない場合もありますけれども、そのちょっと涙が滲んでる方も、こう思わずニヤッとしてしまうような感じのものは結構よくあります。あと、私もそのご遺族の方の意思とか、どういうスタイルの式にしてほしいとか、そういうことにもよりますけれども、まあその中でリクエストがあれば、そういったちょっとエピソードを入れて和ませるような感じのことをお話ししたりっていうのはあります。
結婚式とお葬式の司会、また通訳翻訳をしているカーバーめぐみさんでした。また先ほどのジェームスさんも、オーストラリアのお葬式でのユーモアに関連した体験をしたことがあるということです。
少し前に私はハウスメイトと一緒に住んでました。そのハウスメイトはとっても親切な人で、パーティーでたくさんビールとか飲みました。次の日よく仕事に行けなかった日、遅れてしまった。そのヘルスメイトさんはボスにいろいろの理由を教えました。例えば病気だったとか、渋滞がひどかったとかと言いました。残念で急に病気になって亡くなってしまいました。ハウスメイトさんの葬式で、私とハウスメイトさんの友達は一緒にそのようなことを思い出したら笑いました。そのような冗談は少し嬉しいですけど、思い出すのはとっても良かったと思います。
ジェームスさんでした。このようにお葬式で、その方の言った冗談や面白い言い訳などを参列した方と思い出して一緒に笑ったのは悲しかったですが、その方を思い出す良い方法だったと思う、とジェームスさんは振り返りました。今回はオーストラリアのユーモアにまつわるエピソードをお送りしました。オーストラリアのユーモアを理解していくことで、こちらでの生活がもっと充実したものになるかもしれません。
お送りしましたのはオーストラリアエクスプレイントでした。
このエピソードはマックス・ゴスフォード、レイチェル・シブリー、マート・バルカンリ、キャロライン・ゲイツ、ジョール・サップル、ケリー・リー・ハーディング、SBS 日本語放送エグゼクティブプロデューサー長尾久明のサポートのもと、
平林純子と
上村優子が制作しお届けしました。
このオーストラリアエクスプレイントは SBS アラビック24のマラム・イズマイルの発案によるものです。SBS 日本語放送のコンテンツはウェブサイト sbs.com.au/japanese でご覧になります。
それでは次回のオーストラリアエクスプレインドもどうぞお楽しみに。